寺子屋たっちゃん。
さて今日もたっちゃん始まります。先週はたっちゃんが警察官の研修に侵入したお話でした。その中でなんと TDL の涙がちょちょ切れそうなお話が出てきたんですが、性善説をとっているたっちゃん、悪い人は本当はいないんじゃないかという思いの中で、警察官の方たちも犯人と向き合ってちゃんと話をしていくんだということを教えてくれました。そしてやっぱり私たち自身も小さい時から子供と向き合ってお話をしてあげることが大事なんだというふうに教えてくれたんですが、警察官の研修話まだまだ続きがあります。たっちゃん登場。
おはようございます。まあこう何回か聞き流してもいいような話なのかもしれないんだけど、まあ前回に引き続きもう一つ僕が聞いた講演のお話をさせてください。これはね、実はあの警察官の研修ではなくて、今思い出したんだけど、PTA の連合会があって、そこの PTA の方たちが300、400いた中で講師の先生がお話しくださったことなんだよね。それはね、新潟県長岡市長岡高校、要は優秀な学校なんですよ。長岡ってすごい人を輩出してるんですよね。最近では映画になった山本、若いやつに言ったら56だって、や磯六、山本磯六さんもそうなんだよね。その長岡の話です。山田太郎君、お父さんお母さんが言語聴覚障害1級だから、今放送禁止だとかなんとかっていう言葉があるらしいんだけど、聴覚つまり耳が聞こえないんですよね。耳が聞こえないから言語が不自由なんですよね。これはもう皆さんご承知の通りで、言葉は耳から入るのね。言葉だけじゃないよね、音楽もそう。でちょっとその山田太郎君の話に行く前に、その性善説うんぬんっていうところで、そのもともとから悪い要素だけで育ってきちゃうやつもいるんだよね、そりゃ。でそれ何かっていうと、もうこれよく分かんないけど、その僕の主治医である、H 先生、とてもいい先生なんだけどね、若いんだけど、その先生から借りた本の中に、耳内耳、耳の内耳ね、要は内側の耳、内耳からその脳につながる軸索っていうやつができてくるんだってね、子供のうちに。でその軸索に音楽だとか言葉、しょっちゅう話しかけられる、しょっちゅう音楽を聞いてる、そんな子供の軸索ってどんどん太くなるし、その軸索が何本もできてくる。それをほったらかされると全くその音楽とかなんかで言葉に対しての感動が、あるいはその反応がなくなっちゃうんだって。だからそういうやつが何か欠落した人でいうやつが、なんかやっぱりちょっと他の人と変わっているという、今問題になる多動性なんとかとかアスペルガーだとかっていう状況になってっちゃうって言うんだよね。でそういうことが書いてある本貸してくれたのね。でそれ読んでて面白いなと思いつつね、さっきの山田太郎君の話に戻るんだけど、言語が不自由ということは、聞こえないから言語が不自由なんだよね。そしてお父さんとお母さんが一緒になった、山田太郎くんが生まれた。さあ TJ、 お父さんお母さんの一番最初の心配事なんだと思う？子供が生まれます、言語聴覚障害の両親なんです。その両親が一番心配になること、生まれた時の心配になることなんだと思いますか？
その子が泣いてもわからない。
つまりその子が泣けたのか、つまり声が出るのか、聞こえないからわからない。そのやっぱり両親とっても心配したと思うんだよね。でも電話は見捨てない、山田太郎君五体満足で生まれてきた。でただその山田太郎君が小学校6年の作文、小学校6年の時に作文書いた。周りの子供たちが親から何々何々ってみんな子供の自分の名前を親が呼んでくれる、保護者会で、 あるいはその参観会、あるいは友達と遊んでる。でもその自分は父母から太郎って呼んでもらったことがない。だからね、一度でいいから親に太郎って呼んでもらいたい、呼んでほしいって僕の願いみたいな作文を書いた。小学校6年、山田太郎君。それがね、年月が経て山田太郎は長岡高校1年に入りました。優秀な高校だよね。でその時に担任永井さん、担任の永井先生は、今日から君たちと一緒に生活する担任の永井です。出席を取りながら君たちの名前を呼ぶから返事をして立ちなさい。はい、浅井君、川口君、あいうえお順じゃんね、大体学校って。で最後山田だから、もう最後で山、あいうえお順で来るから太郎君って呼んだ、担任が。で太郎は、なんで俺だけ太郎君だね、みんな名字で呼ばれてるのになんで僕だけ太郎なんだ、それが気になって。で本当にそのずっとそれ以来山田って呼んでないんだよね、先生が太郎太郎太郎太郎で、その太郎太郎太郎太郎って呼んで、で太郎はずっとなんで俺だけ太郎なんだ、日本人的な名前だから呼びやすいからかなとかって、まあ勝手なこと思ってたらしいんだよね、その山田太郎。で永井先生が実は癌で闘病生活、入院した。でその時に太郎はお見舞いに行った。お見舞いに行きながら、先生こんな時だけどもなんで僕だけ太郎なんですか。そしたら、そうか太郎、そんなこと気にしてたのか、それは悪かったな、お前忘れてるかもしれないけど、お前小学校6年の時に作文を書いた、一度でいいから親に太郎って呼んでほしい、その作文実は上がってきてんだよ高校まで。俺はそれ読んだ時に、よし俺はお前の親代わりになってやろう、太郎って呼んだ、気になってたか、悪かったな、そう永井先生答えたそうですよ。で最後に永井先生が付け加えたって、なあ太郎、お前が親に太郎って呼んでほしい以上に、親は父さん母さんっていうお前の言葉を聞きたかったんだぞ。太郎は本当に感動して、自分がねこうやって五体満足を育てていただいて、そして私は話もできるし勉強もさせていただける、先生俺一生懸命勉強する、東大入ったそうですよ。まあ東大入ったことが偉いとは言わんけども、でもね一生懸命勉強した、それは勉強するっていうことの意味が分かったんだよね。 TJ は勉強するってどういうことだと思う？
何かの目標があるとか、もう純粋に自分が何かを知りたいとか、そういうことかなと思ってました、
うん、本当はね勉強するってね、人のお役に立てることを自分が学ぶことさ。だからそれはもう人のお役に立てない勉強ってないんだよね。学校で教わる教科の勉強、それは教養という形で人を助けられるかもしれない、いろんな自分の体験から来て学んだ勉強、これも必ず人様のお役に立つんだよね。また自分の助けにもなるじゃんね。だから本当はね勉強するっていちいち勉強しろ勉強しろなんて言わなくていいんですよ。親は何か興味があるもの、興味を持つように仕向けてやりゃいいのさ、子供のうちに。それが親のポイントだよね。一つ興味を持った子供はどんどん入ってくから、そうするとそれがどんどんどんどん広がる。義務教育と呼ばれる教育制度、中学校まで専門職なんて入ってないよ。それは広くいろんなことを身につけて、で一つ身につけた自分が好きだなって決めたら高校から一生懸命それに入ればいいのさ。 だからここからは商業工業普通科みたいなあの専門家庭が分かれるよね。特に最近はもっと細かく分かれてるよね。大学なんかももっとひどいよね最近。あの昔でいう警報小なんてそうじゃないでしょ今。大学もう本当に細分化されたことを勉強しようって言うんだね。まあでもね、根幹は人のお役に立てることをする、それが勉強、勉強する本当の意味だよね。
びっくりしました、ね、たっちゃん今日もいいこと言った、ね、また来週もお願いします、
うん、ありがとうございました。